今日は黙示録の6章9節から17節までです。黙示録6章9節から、子羊が第5の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。私は見た。子羊が第6の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。アーメン。6章は、子羊が、この巻物の封印、何つの封印を、一つ一つで解いていく場面でしたけれども、その1から4までの封印は前回見ました。で、今日は第5と第6の封印が解かれた時に開かれるその天の情景を見ていきたいと思います。まずこの子羊が第5の封印を解いた時、ヨハネに見せられたのは祭壇の下に神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂がそこにいるのを見ました。そして彼らは大声で叫んでいます。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。神の言葉とその証のために殺された人々がいるんですね。大勢いるんです。そしてその人たちは、祭壇の下に、その彼らの魂は祭壇の下におります。ちなみにこの魂は、ギリシャ語はプシュケです。彼らの思い、心、それらは祭壇の下にあります。そして彼らは地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですかと訴えております。この地に住む者、これはですね、地上に住んでいる人全般というよりも地上を定住地とする人たち、永住権を、ですから地上を、自分が住むべき場所だと定めた人たちのことですね。地に属する人たちです。で、この地に属する人たちに対していつまでこの裁きを自分たちの、その 神様の言葉と証のために自分たちは殺されております。そのためにいつまで裁きをなさらないのですか、言っております。義人たちの不当に流された血、それは叫ぶんです。それはアベルの時からこの方今の時に至るまでずっと不法に正しいものが別に何の悪いこともしてないのに不当に神の言葉のゆえにその人が正しいがゆえに妬みによって殺された人たち、それそうして血が流されたアベルのようなそういう人たち、その血は主に向かって叫ぶんです、ね、アベルが殺された時も神さんカインに仰せられました。あなたの弟アベルの血がその土地から叫んでいる、血は叫ぶんです。そして、この第5の封印が解かれた時、その彼らの魂が神様に対して訴えをしてるんですね。しかし彼らには一人一人に白い衣が与えられます。そして彼らに言い渡されます。あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさい。数が満ちるまでということがあるんです。神様の言葉とその証のゆえにですね、今もなお世界で福音が伝えられているんですけども、しかし福音を禁止している異教の国によって宣教師たちが今もなお捕まって、そして殺され、血が流されているんですけども、まだその数が満ちるまでということが定められているんです。彼らは祭壇の下にその魂がありました。でここで思い出されるのがですね、出エジプト記のところで祭司の認職式の時に祭壇の贖いがなされるんですけども、その認職式には7日間必要でした。でちょっと出エジプト記の29章を開きたいんですけれども、出エジプト記の29章の35節から37節です。出エジプト記の29章35節からお読みします。あなたが私の命じたすべてのことをその通りにアロンとその子らに行ったなら、7日間認職式を行わなければならない。毎日食材のために罪のための生贄として牡牛一頭を捧げなければならない。祭壇のための贖いをするときにはその上に罪のための生贄を捧げ、これを清別するために油を注ぐ。7日間にわたって祭壇のための贖いをしなければならない。あなたがそれを清別すれば祭壇は最も聖なるものとなる。祭壇に触れるものもすべて聖なるものとなる。ここでは大祭司が認職されるときの、その、なすべき務めの一部なんですけども、これは7日間その認職式が行われ、そしてその一日一日にですね、牡牛一頭がこの祭壇のために捧げられます。そして7日間にわたって牡牛が捧げられ、また聖別のための油が注がれていきます。7という数は完全数ですね。ですから7という完全が満ちるまで牡牛が捧げ続けられなくてはならないです。罪のない傷のない牛が捧げられて、そしてある一定数が神様の定めた7という数が満ちた時、その祭壇の聖別が完成され、そして大祭司が 大祭司として着任し、その御用を務めることができるようになるんです。天におけるですね、誠の大祭司キリストがやがて来られるんですけども、しかし今はまだそれが完全な形で私たちの前に現れていないんですね。しかしやがて現れる時が来るんです。すべての民族、国民の上から下からすべての人たちがイエスが主であり誠の大祭司として就任する、それを見る時が来るんですけども、それまでにはですね、まだ整えが必要なんですね。神の言葉と証のために捧げられる人たちがまだいるんです。その数が満ちた時、誠に天においてこの大祭司イエス様が着任されて、そしてこの罪のない人たちの流された血、その報復がいよいよ実行に移されるんです。今はまだですね、私たちはそれを見ておりません。相変わらず宣教師たちや、またイエス・キリストの証をしている人たちの血は相変わらず流され続けています。そしてあたかも神様のその真実で正しい裁きがあたかもなされていないかのように今は見えるんですけども、でも神様は真実で正しいお方ですから、やがてその時が来ます。そしてその時、全ての人が天と地を作られた神様、その栄光を見て、そしてある人たちはもう恐れをものいて隠れ、逃げ隠れするしかない。で、ある人たちは、それを喜びの日として、救いの日として、その日を迎えます。その時までこの義人たちの魂は白い衣が着せられて、そしてしばらくの間休んでいなさい、休みが言い渡されます。今の時代を生きる私たち、今この日本の国、この2013年の現在においてはまだそのような生徒たちの血が流される、そういう迫害はないんですけども、でも将来はとにかくわからないんですが、たとえ私たちが証のゆえに、イエス・キリストの証のゆえに殺されたとしても、しかし私たちはそれは栄誉なことです。白い衣が着せられて休みを得るんです。そして神様の身旨の成就のために、また一つその計りを満たすことができた栄誉に預かるんですね。殉教、もし私たちが将来殉教したらどうしよう、その時果たして自分にはそんな証を保つ力があるんだろうか、まあ、そう心配する人がおります。まあ、私も、たまにそういう心配がよぎるんですけども、でもその時ですね、あくまで一定量私たちが神の言葉をの証を保つのであれば、主の方がですねその力を与えてくださるんです。ステパノの殉教の時、ステパノはもう心底上から下まで輝いていましたね。平安で満ちていました。人を取りなす、敵のために取りなす余裕すら、揺るぎない平安すら与えられておりました。それは神の栄光と神の右に着座されたイエス・キリストを見ていたからです。じっと見つめていたからです。私たちも天を見つめ、イエス・キリストを見つめ続けるのであれば、そのようにどんな迫害の時でも、どんなたとえ殉教の直前だったとしても、揺るぎない平安が与えられるんです。殉教、これはですね、古今東西変わらぬとても栄誉あることです。この日本の国においても、ね、島原において殉教がありましたね。イエス・キリストの証のゆえに、血が流されたんですけども、しかし、その伝えられるところによりますと、彼の殉教の時もですね、本当に心底平和で輝いていて、そして逆にその死刑を執行する側の方がですね、恐れをのぞいて もうこれは気違いの宗教だ、まあ、そこまでなってしまうほどに。ですから日本においてもローマにおいても江戸時代の時においても、あるいは、もうその紀元1世紀のローマにおいても、殉教はですね、古今東西平安と栄光に満たされていることには変わりないんです。それは、現代でもこの日本の国においても全く一緒です。殉教、それはとても栄光の時です、瞬間です。ですから私たちは今からそのことについてですね、心配したり、思い忘れたりする必要はないんです。ただ今皆さんがなすべきは、日々イエス・キリストのうちにしっかりと留まって、イエス・キリストの証をどこででもなすこと、これを私たちも昔の生徒たちと同じようにこの務めに日々預かるべきです。さて、黙示録の6章12節以降、ここには第6の封印の、が解かれた時に、開かれるその幻があるんですけども、この時ですね、第6の封印が解かれた時、大きな地震が起こります。そして、太陽は毛の荒布のように黒くなり、月は血のように変わり、そして天の星が地上に落ちます。天において起きる天変地異ですね。しかも、地震、それはとても激しい地震で、太陽が毛の荒布のように黒くなる、粉塵が舞い上がるのでしょうか。とにかく天が暗くなり、星が地上に落ちます。隕石のようなものでしょうか。それとも、星が全く黒くなって見えなくなってしまうという表現か、それは分からないんですけども、とにかく星が地上に落ち、そしてその様はですね、イチジクが大風に振られて青い実を振り落とすよう、昨日もとても激しい雨がありましたね。その雨のために、木の葉っぱとかが強制的に振り落とされる様があったんですけども、そのようにこの時に至った時、強制的にですね、天の星が一軸の青い実、普通青い実は落ちないものですね、よっぽどの強い風でない限り落ちないんですけども、そのように天の星、それは強制的に落とされるんです、この時。でしかも全ての山や島がその場所から移されたとあります。地図が塗り替えられるんです。今世界地図っていうと皆さん、頭の中で形を想像すると思うんですけど、その形でなくなるんですね、世界地図が。その時それほど大きな地震が起こり、またもし星がですね、隕石として地上に落とされるのであれば、その土地の形は損なわれるんですね。その場所から移り、山も島も場所から移るんです。そしてその時、地上にいる人々はどういうありさまか、15節からお読みしますと、地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられるよう。ここでは、あらゆる人がおりますね。地上の上、王、もう上は王様から、もう下は奴隷に至るまで。そして、見てみますと、地位の高い人たちが主にここに書かれておりますね。王、高官、千人隊長、金持ち、などなど、そういう、特に、位の高い人、お金を持ちの人、そういう人たちが恐れおののいて、そして洞穴や、山の岩間に隠れます。 その日その時はですね、いかに金銀を持っていたとしてもそれは何の役にも立ちません。いかに権力を持っていても役に立ちません。一体誰がですね、もう地図が塗り替えられるほどの天変地異に、ね、立ち向かえるでしょうね。地下シェルターを、まあ、購入した人があの地震の後にたくさんおりましたけれども、もう地下シェルターの壁すら破るほどの、それほどの天変地異ですので、全くもって人のそういうことは役に立たないんです。そして、もう一つ面白いというか、この人たちはですね、この災いの元が御座にある方の御顔と子羊の怒りと、その怒りだということを知っています。そしてその災いのもとが御座にある方だということを知っております。またもう一つ子羊ということを知ってるんですね。彼らは明らかにその様を見てるんです。第5の災いの封印が解かれた時は、地上に住む人たちにいつまで裁きを下されないのですか、その第5の封印の時点ではまだその裁きは明らかにされていないんですけども、しかしこの第6の封印が解かれた時は、全人類がもう嫌というほど認めざるを得ないほどありありとした様でですね、この災いが下るんです。しかもその災いの元が御座にある方のところから、そして子羊からということを知ってるんです。彼らは、ね、私たちの上に倒れかかってくれと山や岩に向かっています。御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれと言って言うんですけども、ね、私は祝祷で、ね、主が主があなたに御顔を照らし、あなたを恵まれますように言ってますね。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。神の生徒たちに対してですね、御顔は神さんの光として照らされて、そして恵みが与えられるものなんですけども、しかしこの人たちは御座にある方の御顔から囲まってくれ、ね、全く逆なんですね。生徒たちとこの地に住む人々、地を定住地としている人々にとっては主の御顔は全く逆に作用するんです。私たち神の生徒たちに対しては主の御顔は恵みです、光です。私たちをかくまい、私たちを祝福の雨で満ち足らせる、それが主の御顔なんですけども、しかしこの人たちは御座にある方の御顔を恐れて、もう岩とか山とかに向かって私たちの上に倒れかかって私たちをかくまってくれ、それほど恐ろしいものなんですね、御顔の光が。そしてまた子羊の怒りです。ほふられた子羊、それは一見ですね、弱々しい様を思い浮かべるんですけども、しかしこの日この時、子羊の怒り、それはどんな王も、どんな勇者も、どんな金持ちも恐れをののく恐ろしい裁きの様相をこの日展開されるんです。私たちにとってはこの日は救いの日です。一体この地上の王たち、この高官たち、彼らは御顔をあまりにも恐れおののきます。この子羊の怒りをとてもない恐怖として山や岩に向かって倒れかかってくれというほどの恐ろしさです。それに対して生徒たちは、御顔は、主の御顔は恵みであり、また慰めですけれども、この違いはですね、イエス様のその十字架の直前にその違いを見ることができます。 イエス様が十字架にかかられる時、裁判がありました。そこで大祭司がイエス様に問うんですね。マタイの26章の、62節からですね、マタイ26章の62節からちょっとお読みしたいと思います。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今から後人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。神への冒涜だ。これでもまだ証人が必要でしょうか？あなた方は今神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか？彼らは答えて、彼は死刑にあたると言った。この場面のイエス様はですね、あたかもほふられた子羊のように弱々しく、ただ人々から訴えられて、それに対してですね、何もしない状況です。何もできない状況ではないんです。イエス様の方こそ、十二軍団に勝る御使いを使わして、むしろこのイエス様を訴える者どもを滅ぼすことはできるんですが、でもそれはしません。ほふられた子羊のように、人々の目から見れば弱々しく映るんですけども、そして彼らはですね、あなたは神の子キリストなのか、イエス様に問います。そしてイエス様ははっきりと正しいこと、真実なこと、間違っていないことを言うんですね。あなたの言う通りですと。私が要するに生ける神の子キリストですと。そしてさらにイエス様は言います。あなた方に言っておきますが、今からのうち人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗って来られるのをあなた方は見る、ね、見るんです。彼らは実際にこの黙示録の情景のように、生ける神の力ある方の右の座にイエス様が着かれる様をあなた方は見ることになる。そうです、見るんです。このイエス様を裁きかけ、イエス様を裁判にかけ、そして訴えた者たちはやがて見るんです。この大祭司はイエス様のこの言葉を聞いた時、神への冒涜だ、ね、イエスがキリストであるということを、それを嘘だと判定して、そして嘘をついた、冒涜した、だから死刑に相当するというですね、まあ、そういう裁判の死刑の口実を得たんです。まことの神の子キリストが自分がそれであると告白したがゆえに、イエス様はその罪状のゆえに十字架につけられました。ここに私たちが進むべき道、選択があります。二者択一です。イエス様をですね、生ける神の子キリストとするか、それとも大ペテン師として、こいつは神の子ではない、キリストではないと選択するか、その二者択一があるんですね。イエス様はこの時、ほふられる子羊のように力ないありさまです。そして今私たち、この時代、イエス様はまだ力ある方として人々の目の前には下っておりません。ある人々はイエス様はですね、力ないと思って、いつまでも裁きを下されないと思って、もう好き放題やじったり中傷したり、まあ、そういう音楽を作って踊ったり、まあ、そういうことをしてるんですけども、でも主はこらえるんです。 この黙示録のありさまのように誰の目にも明らかに、そしてその時イエス様をやじっていた側、イエス様を椿をかけてバカにしていた側は恐れをのむくんです。山々岩に向かって私の上に倒れかかってくれ、誰がこの子羊の怒りに耐えられよう、誰がこの神の御顔から耐えられよう、そのように恐れるんです。主の日が必ず来ます。ペテロもあのペンテコステの日に説教しました。太陽は暗くなり月は血に変わる、その時終わりの日に私神様の霊は全ての人に注がれ、ね、老人は夢を見、若者は幻を見る、その時太陽は暗くなり月は血に変わるんです。その天変地異が起こる、その日が来る前にあなた方は悔い改めなさい、そして罪を許していただくためにバプテスマを授けなさい、あバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊が与えられます。パウロも宣教しました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この子羊の御怒りの日、やがて来たれる神の御顔が全ての人に照り輝く日、その日を災いの日としないためにも、私たちは今イエスを主とするべきです。皆さんがイエスを主とするのであれば、皆さんも皆さんの家族も救われます。今は恵みの時、祝福の日です。そしてキリストの敵たちは相変わらずイエス・キリストの忠実なしもべたちを血を流しておりますけれども、でも皆さんは今主のしもべとして、主の働き人として忠実に仕えているべきです。そうしているのであれば、やがて御怒りの日、皆さんは本当に主の御顔がですね、恵みと祝福としていただくことはできるんですが、しかしそうでない者たちはその日を恐るべき災いの日として、その日を迎えることになります。どうか一人でも多くの人たちをこの救いのもとへと導いて、かの日は皆さんも栄光の冠が与えられて、そしてこのイエス様からよくやった良い忠実なしもべよ、そう言葉をかけていただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主イエス様、あなたは今まことに優しく子羊として、ほぐられた子羊として今私たちに現れております。今イエス様、あなたを主とするこの時、私たちは幸いです。どうか一人でも多くの人々をあなたのもとへとお迎えすることができますように、かの日やがて来たる時、地上のありさまが塗り替えられ、天の星が落ちてきて、御顔の光が、人々が恐れおののき、山々に向かって倒れて私たちの覆ってくれ、囲まってくれ、そのような日が来る時、主よ、私たちはこの日を恵みの日として、救いの日として、喜びの日として迎えることができますように、どうか一人でもこの恵みから漏れて、この日を災いの日として迎える生徒が一人もおりませんように。イエスよ、日々この天聖における養い、また世界中のキリスト教会における養いを祝福してください。生徒たちをお守りください。そして私たちも日々、主よ、あなたを証しするものとして使わされて守られますように整えてください。今日いただいた御言葉に、恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。 アメン。